こんにちは、プライリストの高口です。このポッドキャストは木工や革細工などをミックスしたジャンル横断のものづくりをしている高口たつきがお送りする番組です。クラフト作家としての暮らしやテーブルや椅子といった家具についてのお話、お財布やカードケースといった革小物の話など、毎回異なるテーマでお届けしております。前回の配信からすごい時間が経ってしまいましたが、今日久しぶりにちょっと収録してみようと思ってます。まあ期間がすごい空いてしまった理由はですね、僕が新しいポッドキャストの番組を始めまして、真の木工家ラジオという番組を僕のバイト先の家具屋さんの親方と2人で、2月から始めました。でそれでそちらの番組は、週に1回毎週1回配信しているので、そちらの収録と編集と配信の作業とかで結構まあ何と言いますか、自分の時間が結構取られてしまって、こっちのプライリスト FM の方の配信まで、収録と編集と配信とっていうのまでちょっと今手が回っていないというので、全然配信できておりません。まあ今日はなんで収録しようかと思った理由なんですけども、ちょっと今週ですね、まあこれ収録してるのはですね、2022年の5月13日の土曜日ですけども、今週ちょっと急な出来事がありまして、ゴールデンウィークの頃からかな、ゴールデンウィーク明けてからまあなんですけど、そうですね、どこから話せばいいんだろうまあ結論というか、まあ端的に言ってしまうと、僕の娘、3歳の娘がいるんですが、娘がちょっと入院することになってしまいまして、でそのことですね、娘が入院して、今ですね、大学病院の付属の病院の方で、大学の付属の病院の方で入院してます。ですごいいろいろあったのでちょっとそのまあまとめというか、まあ自分の気持ちの整理とかですねも含めて、ちょっと一回今の気持ちを整理して話して行こうかなと思って、ちょっと今日自分の仕事に戻る前にですね、まあそんなことをしようかなと思いました。まあ、このことの顛末、ことの顛末っていうのかな、まあ、この出来事を、ポッドキャストで話すのかどうかっていうことも、まあ、そもそも悩みましたけども、僕が聞いてるポッドキャスト番組のニュースコネクトっていう番組で、日曜日にですね、塩野誠さんという方が、毎回ゲストで出られてお話しされてるんですけども、その人がよく言ってる言葉が、人生取材だったかな、うん、って言われてて、まあ、自分が、何かのジャーナリストのような、まあ、記者のような気分で、全てのことは全ての身の回りに起きる出来事は、まあ、全部取材だとでいうふうに考えて、行動すると、まあ、メタ視点で見れると言いますか、もうちょっと自分のことなんだけど俯瞰して物事を冷静に見ることができると。でそうなると、まあ、割と何でも楽しく思えてくるというかまあ人生後になった時に、まあ話の種になると。でまあこのそういうふうなことができるようになると、まあ警察の取り調べぐらいはこなせるようになりますよというふうに言っていました。でまあそれをやる上でですね、僕はなかなかその困難な状況に直面した時にですね、まあなかなかそういうふうなメタ的な視点といいますか、自分のことを客観視するっていうのが結構まだ難しくて、まあ、できません。なのでですね、まあ、強制的に、まあ、ポッドキャストという、まあ、形で番組を配信する、自分で喋ってこれこれこういう話す内容を決めて、これこれこういうことをこういう順番で話して、でまあメディアとして発信するっていう行為と、喋るという行為と、番組の中身を構成するというか考えるという行為は、結構これは、まあ、客観視して俯瞰的に見るいい機会になるんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、ポッドキャストに上げるのは自分の気持ちを落ち着かせるのに、その 人生取材ということをタスクに細かいタスクに落とし込む上でポッドキャストを配信するっていうのはなかなかいいんじゃないかなと思って今日はちょっと配信してみています。ただ実際ですね、いろんなタイミングで収録しようと思う時はありました。その入院に至る経緯とか、あとは入院してからの検査結果を待つ時とかあったんですけども、ぶっちゃけですね、その心の整理が全然できていなくて、まだモヤモヤもしてるし、何も分かっていることも少ないし、この今の状況をうまく話せるのかって考えた時も話せなかったです。実際マイクの前に向かおうとも正直思えなかったですし、なんて言うんでしょうね、話そうと思えなかったですね。ただ今日はある程度一段落したので、ちょっと心の余裕もできたと言いますか、なのでちょっと、今後の自分のためにもなるというか、こういうやり方も一回ちょっとやってみて本当に心の整理がつくのかどうかっていうことも、実験的な意味も含めてちょっと録音してみています。じゃあ具体的に時系列で話していきますと、娘がゴールデンウィーク中にどうやら具合が悪そうだということになりました。で、発熱は全くなくて、ただなんかぐったりとしていて、母親にずっとべったりとくっつきたがっているっていうのが何日か続いて、で、ある時、便がすごい白かったんですよね。で、その時に、なんか胃腸炎的な、なんかロタウイルス的なものにやられちゃったのかなと思ったんですよね。ロタウイルスっていう、ちっちゃい子供がよくかかるような、ウイルス性の、胃腸炎みたいなやつなんですけど、で、その特徴が割と便が白くなってることがあったりするので、ロタウイルスかなと思ったんですが、結果的には、それがロタだったのかどうなのかっていうのは分からないんですが、で、その後もまだしばらくその娘の具合が、本調子ではない、ちょっと回復はしたんですけど本調子ではないなっていう感じでした。で、そんな状態で、ゴールデンウィークが明けて、で、その後なかなか便は出なくて、出たんだけど、白色ではなかったのかな、白色ではない便は出たんですけど、ずっと便秘みたいな感じになったんですよね。ロタって、胃腸炎っぽい感じなので下痢がやっぱ続くのと嘔吐っぽい症状があるんですけど、嘔吐もなかったし下痢もそれ以降なかったんですよね。で、ただ本調子ではなくて、元気は元気なんだけど 100% ではない感じでしたね。で、ある時いつだったかな、7日かな、5月の7日ぐらいに、夜実家から、今住んでる家の方に帰ってきた時に、パジャマに着替えさせようと思ったら、体中に結構いくつもあざがあったんですよね。で、その時でしかも結構そのあざが腫れてたんですよ。内出血を起こしていて、で、どっかぶつけたかなって思ったんですけど、思い当たる節もなくて、しばらくしたら治るかなと思ったんですが、次の日になって、そのあざ自体はちょっと若干腫れも引いて色も若干引けてたんですけど、今度は別のところからですね、また2箇所か3箇所ぐらいあざができてました。で、また今回もぶつけたようには思えないんですけど、そのあざがその日を追うごとに、増えては消えていき、増えては消えていきみたいな感じだったんですよね。で、なんかおかしいぞって思いまして、娘が病院に、最寄りの、いつも風邪とかでかかる病院に行ってきました。で、そうするとその病院ではですね、これはちょっとうちでは手に余ると言いますか、よくわからないので、総合病院の方に、紹介状を書きますので、そっちに行って検査をしてくださいというふうになりました。で、僕が住んでいる地域の大きい病院の方に行って、血液検査をしたところ、血液検査の結果がですね、これはなかなかよくわからないというか珍しい数値が出てきたので、なかなかちょっとすぐにはどういう病気かとか判断できないので、とりあえず入院してくださいという検査入院ですね。もうちょっと詳しい検査が必要なので、入院してくださいと。で、その 血液検査の結果、今どうやらその僕の娘はですね、めちゃめちゃ出血しやすい状態らしくて、で、まあだから重症患者レベルのなんか結構やばい状態だったということで、急遽ですね、まあ、検査入院をその日にすることになりました。これが5月の9日ですね。5月の9日に、大きな病院で、点滴を受けながら、血液検査、もうちょっと詳細な血液検査をすることになりました。で、その大きい病院でも、ちょっと検査しきれない項目もあったので、その部分に関しては外注をして、検査をしてもらうことになりました。で、まあ、この時に僕はめちゃめちゃ不安になりまして、まあ、そんなに深刻な状態だったのかっていうのと、まあ、娘は非常に元気そうなんですよね。その、まあ、数値上はめちゃめちゃ危ない状況らしいんですけど、娘は至って元気で、すごいおやつとかも食べたがるし、すごいお散歩とかに行きたがるような感じ、ずっとベッドの上でじっとはしてられない感じで、まあ、奥さんも非常にその今娘がどういう状態なのかもわからないし、確かなことが何も言われなくて、とりあえず、急に入院することになったし、荷物の娘のそのパジャマだとか、娘のパジャマだとか、あとはあれですね、まあ奥さんの、僕の奥さんも一緒に付き添いで入院に付き添うことになったので、もろもろの服だとかを、まあ取りに戻る必要もあると。で、僕はその知らせを受けた時はバイト先で自分の仕事をちょうど始めようと思ってた時だったので、始める前だったので、まあ、急遽戻ってきて、で、僕が、娘に一旦付き添って、で、その間に奥さんに家に帰ってもらって荷物をまとめて、入院のね、荷物をまとめてもらって、で、戻ってきてもらうっていうことをしました。で、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、めちゃめちゃ不安で、この娘どうなってしまうんだろうかっていう不安がものすごいありました。その時は、まあ、なんか症状から言うと、これもしかして白血病なんじゃないかみたいな不安とかもあったんですよね、すごい。まあ、出血しやすくて、血が止まらないんですよね、簡単に言うと。なんかその病院でやった検査は、ですね、その日は、血液検査以外に、その血液の凝固がどのくらいの時間で、あるのかっていうか、その血がどのくらいの時間で血が固まるかみたいなのを、する検査みたいなのもやったんですよね。チクってなんか針みたいので一部皮膚を刺して出血させて、でそれを、何秒ぐらいだったかな、30秒ごととか1分ごととかでなんかちょっと拭き取って、でそれで血液がどのくらいの時間で固まるのかみたいなのを確か調べてたように思えるんですけど、ちゃんとは聞いてないんですけど、まあ、やってるのはなんかそんな感じだろうなって思ってました。ストップウォッチとなんかロシみたいなのにちょんちょんちょんちょんってつけたりとかしてたので、で、まあなんとなく、まあ血液が固まるのが遅そうだということが分かりました。で、もう一個ですね、やったのはその日にやった処置としては、K2 剤を投与しました。点滴をしながら K2 っていう小さいお子さんいらっしゃる方だと分かると思うんですけど、 K2 シロップって、出産した忘れちゃったけど、出産した後しばらく K2 シロップっていうビタミン K をシロップ剤として1週間に1回飲ませると思うんですけども、あれを点滴で入れました。ですね、ビタミン K が欠乏するとどうやらそのすごい出血しやすい状態になるらしいんですよね。で、まあちっちゃい子はよく、まああると、一番最初に考えられるのは、まあそういうこととかかなっていうふうに言われて、まあとりあえずビタミン K を入れたんですけど、まあ、血液検査の結果、ビタミン K は別に不足はしていなかったっていうのが、まあ結果だったんですけど、とりあえずまあその検査の結果が分かる前に、とりあえず K2 を入れようということになって入れました。で、まあそれで、その血入れた後に、まあ、先生からその話を聞いて、なので、まあ、入れてみたんですけど、多分効果はないと思いますという話を受けました。で、 まあなまあ、とはいえ、まあ、検査の項目自体は、今日わからないものもあるので、外注しているものとかもあるので、それを見ながら、一つ一つ選択肢を、まあ、絞っていくしかないですねっていうことでした。で、まあ、どうやらですね、その血液を凝固させる因子っていうのが、まあ、いくつかあるらしいんですが、その中のなんか値が、血小板に関しては正常だったんですけど、その血小板が固めた後に血液を固める因子がどうやらおかしいぞということでした。で、なんかいくつか、まあ、代表的な2つがあるらしいんですけど、その項目に。で、どちらか片っぽがなんか数値がおかしいぞっていうことは、まあ、あるらしいんですけども、娘の場合は両方の数値が、まあ、めちゃめちゃ高かったんですよね。その数値は高い値だったということです。で、まあ、すごい不安でした。娘がこの後どうなってしまうのかっていうのと、あとは、まあ、この症状が急性なのか慢性なのかとか、なんか後遺症とかが残るような病気なのかとか、まあ、あとはですね、まあ、外科的な手術が必要な病気なのかとかですね、あとは、まあ、薬を飲めば治るけど、一生薬を飲み続けないといけないような病気なのかとか、いろいろ考えたんですけど、まあ、わからないので、まあ、その日はすごい不安ながら奥さんに病院で娘を付き添ってもらって、僕は家に帰ってきて、その日はまあ過ごしました。で、まあ全然眠れなかったです。不安すぎて、なんかちょっと眠りに落ちてもすぐに目が開いちゃうような感じで、なかなか眠れませんでした。で、まあ次の日、まあ奥さんの着替えとか娘の着替えとか洗濯してほしいものを受け取りに行ったりとか、受け取りをして、で僕が、奥さんと交代で付き添いを代わろうと思ったんですが、まあ、娘が結構それを嫌がりまして、まあ、やっぱり奥さんの方が、安心だという感じでした。寂しいから離れたくないという感じでしたね。なので、まあこの時に僕はすごい、何と言いますか、父親としてできることがあまりにも少ないというか、何もできない無力感をすごく感じまして、なんかもっと普段からもっと娘と接する時間を増やしていればよかったなっていうふうに思いました。実は僕は普段からですね、夜寝かせる作業は完全に奥さんが担当になってます、今は。で、それはまあちっちゃい頃からなかなか僕と一緒に寝てくれないというか、まあそうなんですよね。で、まあでも少しずつ僕もやらせてもらえることは増えてきて、前まではお風呂とかも一緒に入らせてもらえなかったんですけど、今は僕がお風呂入れるのは担当になって、奥さんが娘が上がったら体拭いたりとかボディクリーム塗ったりとかしたりしてます。で、あと僕がやらせてもらえない仕事は歯磨きですね。歯磨きは娘の機嫌が良ければ磨かせてもらえるけど、まあ週に1回程度ですね、それも。まあ、少しずつ増えてきてはいるんですけど、まだ、完全に、僕には任せてもらえないっていうのが、夜寝る時の付き添いですね。で、まあ、もう少し、まあ、娘の気持ちとかをたまには無視して、もう無理やり僕がある程度寝かせるっていう経験をさせて、まあ、多少鳴らし運転みたいなことができてたら、こういった不測の事態に僕も多少力になることができたんじゃないかなとか思って、なんかすごい、なんて言いますかね、これまでの自分の行動が果たして正しかったのかっていうのをすごい考え直しました。まあ、ただなんかすごい普段からやっぱ妻と寝る方が娘は安心していそうだったので、私なんか娘は何て言いますか、僕はあまり父親としての威厳というのは娘にはなくて、まあ娘は結構何て言いますかね、まあ結構冗談みたいなことを言って笑わせようとしてくるんですよね。なので、まあ友達や相手の延長みたいに思っている節はあるとは思います。まあ普段からまあ笑いながら 冗談半分でパパやだあっち行ってみたいなことは普段から言っているので、そうなんですよね。なんかそこも、なんかもうちょっと自分がその娘のそういうのにたまには無視して、なんか強く自分が出ていくことも必要だったのかなとか思ったりしましたね。まあ、ただまあそういうの悔やんでも、まあ過去は変えられないので、まあしょうがないかというふうに感じて家に戻ってきました。で、強引に病院で娘が泣いてでも付き添いを変えてしまっても良かったんですけど、その娘がですね、非常に今危ない状況だという、非常に出血しやすい状況で、泣かせることもできるだけ避けてくださいというふうに言われました、病院で。泣いた時に顔がものすごい、まあ力入れたりするじゃないですか。でやっぱ顔ってその出血しやすい箇所らしくて、なのでもう、頭とかぶつけないようにしないといけないし、転んだりとかも絶対ダメだし、あとベッドからも降りて歩いたりとかもダメだし、OK なのはトイレに行く時だけは OK だけど、それ以外は基本ベッドの上で絶対安静にしていてくださいという話でした。なので、まあ、僕が行って娘がギャンギャン泣いてでも無理やり変えようっていうふうにはちょっとできなかったです。で、まあすごい無力感を感じながら、帰ってきたんですけど、まあ次の日結果が、その日、その血液検査の結果はある程度まあ出てきて、最初に入院したその日よりは、まあ若干だけど数値的には改善が見られたという話でした。まあただ依然めちゃめちゃ高い数値だったので、まだまだ全然安心できるような数値ではないんですけども、若干の改善が見られたっていうのが唯一の救いでしたね。で、他にもなんか、なんだっけな、抗リン脂質なんちゃら症の疑いみたいなことも書いてあったんですけど、それはなんか病院の先生の説明では、まあこれではないんじゃないかなっていうふうに言われてたので、なんか検査結果の紙にはそういうふうに書いてあったんですけど、まあこれではないと思いますっていうふうに言われました。で次の日ですね、なんか2日目と3日目の記憶がいろいろごっちゃになってる気がするな。まあでも次の日、僕の母親がですね、奥さんと交代してくれるということで、母親がですね、ちょっと仕事の方を休んだのか、半休取ったのかわからないですけど、来てくれました。で、娘はすごいおばあちゃん子で、おばあちゃんに関してはすごく、ウェルカムで、で、また僕の母親はすごい、遊ばせ上手で、まあ、いろんなものをおもちゃとかもたくさん持ってきてあやしてくれて、すごい娘は楽しそうにしていました。動画とか写真をいっぱい送ってくれて、見ることができました。で病院はですね、面会は確かパスみたいなの持ってる人しかできなくて、付き添いはできるけど、それも交代制でしたね。だから常に一人しか娘には、一緒にいられないっていう状況でしたね。面会はまだちゃんとは OK になってなかったです。まあ、コロナは一応落ち着いて5類には下がったんですけど、まだそのかかっていた病院はそういう感じでした。で、まあ、半日午前中から1時ぐらいまでかは、僕の母親が見てくれて、その間に奥さんはですね、一回家に帰って、洗濯物を出したりとか、お風呂に入ったりとかで、新しい着替えを持って帰るっていうことをしました。でなんかやっぱりうち非常に狭くてですね、そんなに綺麗な家ではないですし、まあ、古い家なのでなんですけど、まあ、やっぱ奥さんはその時にすごい安心したって言ってましたね。奥さんもずっと不安をやっぱ抱えて、急に入院することになって病院の狭いベッドで全然やっぱ眠れなかったっていう話をして、 まあ、こんな家だけどやっぱ帰ってきてなんかご飯食べれた。お昼ご飯は僕が、まあ、タコライスを作ったんですけど、なんか病院、一応娘の病院食は出るんですが、まあ、付き添いの人の分の食事は出ないので、奥さんはですね、まあ、菓子パンとかおにぎりとか持っていたんですけど、まあ、やっぱビタミンとかタンパクが不足してるかなと思って、まあ、ひき肉をちょっと多めに使ったりとか、あとトマトとかレタスとかアボカドとか入れたりとか、あとチーズとか入れて、まあなんかタンパク質とビタミンになるべく取ってほしいなと思って作りました。で、まあいつもみたいにご飯を食べれてお風呂に入れてっていうのがやっぱすごい安心したみたいで、ただそれと対照的にやっぱ娘はまだ一度も家には帰れないわけで、そこでやっぱすごい辛くなりましたね。なんか早く一緒に娘と3人でこう食卓を囲みたいなっていう思いが強くなって、やっぱ胸がギュッと苦しくなりましたね。で、それでまあまた奥さんを送り出して、でまあその後どうやらやっぱおばあちゃん、うちの母親とやっぱ娘は離れたくなかったらしくて、すごいその後ですね、まあ、ものすごいその反動なのかわからないんですけど、まあ、わがままさが増してなかなかグズグズするようになってしまったというふうにうちの奥さんは言っていました。で、次の日、ですね、僕が今度行って、で今回その時はですね、奇跡的にですね、娘がパパと変わっていいよというふうに言ってくれたので、奥さんが一回家に帰って、僕が、まあ、半日ほど娘をベッドの上で一緒に娘と一緒に遊んでみることができました。で、なんかうちの娘はまあなんていうかおてんばでわがままではあるんですけど、なんか僕が見てる限り結構人を観察してるなっていう気がするんですよね。他の子たちに比べて大人の観察もしてるし、あと自分と同い年ぐらいの子たちはさらによく観察してるなっていう感じがします。行動だけじゃなくて、なんかその感情とかをすごいしっかりと見てる感覚があります。で、僕がその最初はね、病院に行った時にやっぱり娘がですね、娘がママと離れるのは寂しいから、ママはお風呂に行かないでっていうふうに言ってたんですね。寂しいからって、寂しいからママ行かないでってね、ちゃんと言葉にして言ってました。で、まあそういうことならしょうがないと思って、僕が今度はじゃあ分かった、今ここには一人しか娘を見てられないから、じゃあパパが帰るねっていうふうに言ったらですね、なんかやっぱそれを察したのか、まあ、それはそれでなんかやっぱ僕がいなくなるとそれはそれでやっぱ寂しいらしくて、じゃあ分かった、パパといるからママお風呂行っていいよっていうふうに言ってくれてですね、なんとか交代することができました。で、その待ってる間にですね、その奥さんがお風呂に入って、でまた着替えを持って病院に戻ってくるのを待ってる間にですね、これが5月の13日ですけど、あ、5月の12だっけ、5月の12日ですね、5月の12日だ、それがですけど、それで、その時にですね、病院の、先生が来てくださいまして、ちょっとですね、検査の結果もまあそうなんですけど、まあ娘が非常にまだ危うい状態であって、何かあった時のその迅速な処置と適切な処置がこの当病院では、まあ、見ることがちょっとできない可能性がありますというふうに言われました。で、まあ、検査の設備も整っているし、あとはその血液の専門の先生がちょっと、いないといいますか、とこれまでの検査結果のデータはもちろんその病院で見てもらったんですけども、その血液の専門の先生がいないということで、その大学の付属病院の方に検査の結果を 出して、なんかアドバイスというかそういうことをなんかもらっていたらしいんですけども、まあその大学付属の病院に行った方が、まあそういう専門の先生もいることだし、検査も、より詳細なものができるし、何かあった時の緊急事態の時のための適切な対処、迅速な対処っていうのが大学の付属病院の方ができるということで、急遽ですね大学病院の方に転院することになりました。で、まあ、かなり危ない状態ということだったので救急車で、行きますという話でした。でそれがね、11時45分とかだったかなです。で、病院を出発したのが12時ぐらいだったと思います。慌てて病院に置いてある荷物をまとめて、救急車に乗って行きました。でその時ですね、僕娘は女の子なんですけど、働く車がすごい好きで、結構なんていうか驚かれる人が多いんですけど、娘はすごい働く車が好きで、救急車とかも大好きなので、救急車乗れるよっていうふうに言ったら、意外とね、なんというかそんなに不安そうな顔してなくて、なんか興味を示してましたね、救急車に乗れるということが。で最初はパパと乗るっていうふうに言っていたんですけど、母親が戻ってきまして、で改めて2人でどっちと乗るって聞いて、最終的には母親と一緒に乗るということになって、僕が後からついていくことになりました。自分の車でねついていくことになりました。で、病院の荷物がすごいたくさんあるので、おもちゃもあるし、着替えも2人分あるし、おむつとかもあるしということで、すごい多いのでまあ僕と奥さんがたまたま2人一緒に病院にいる時でよかったなという感じがしました。で荷物を車に積んで、僕が後から車でついてきました。で大学病院の方についていろいろですね、荷物を運んだりとかして、入院の手続きとか事務的な手続きを済ませたりとかですねして、でその後に病院の先生からその症状についての説明とかがありました。で結果を言いますと、これがね正式名称がめちゃめちゃ長くて全く覚えられないんですけど簡単に言うと血液の凝固障害なんですけど、ループスアンチコアグラント低プロトロンビン血症症候群の疑いですという説明がありました。でこれがどういうものかっていうと、さっき言ったような感じで、血液を固まる成分というか、その因子があるのかな、のそれが血液が固まらないと、とにかく血小板は出るけどその後血液が固まるものがなくて固まらないと。でなので軽くぶつけただけでも出血してしまう。でだから皮下出血であ
ざになってしまって、すごい血液が出て止まんないからすごい腫れちゃうと。でこの状態だと顔とかぶつけた時とか、あとは関節の奥とかで出血した場合にすごい困ると、大変なことになってしまうという話でした。なので、絶対安静で、重症患者のような扱いになると、基本もうずっとベッドの上で安静にしていてくださいという話でした。で、救急搬送されたんですけど、どうやらその日ですね、もう病床が結構いっぱいだ、大部屋の病床が結構いっぱいだったらしくて、個室になりました。その転院前の病院では大部屋だったんですよね。で、大部屋で3歳の子を見るとですね、なかなか大変でして、やっぱ娘はじっとはしていられないですし、やっぱ遊びたいわけですよね。だから人形とかぬいぐるみみたいの持って遊んで、普通に喋るわけですよ。いろいろ でお菓子とか欲しいとかも言うし、やっぱ大きい声出しちゃうんですよね。でそうなるとやっぱ他の人にもすごい気にかけちゃうし迷惑になっちゃうし、で奥さんもすごいそれを気にして、娘に対して「しーだよしーだよ」ってちっちゃい声でねって言うんですけど、やっぱ娘はやっぱ大きい声出しちゃうし、なんかやっぱ歌とかも歌いたくなっちゃうんですよね。YouTube とかで、まあ、紛らわすんですけど、 YouTube もその働く車の歌をの動画を見たいとかなるとやっぱ歌いたくなっちゃうわけですよ。なのでまあ大学病院の方に移って個室に行けたっていうのが奥さんの中ではすごい良かった、その一つストレスになることが減ったので、すごい嬉しそうにして安心しそうな顔をしていました。で前の病院よりもすごくやはりっていうか、まあ、大学病院の中も、なんていうんですかね、まあ、綺麗なところと、まあ、ちょっとまだ古いままのところもあったんですけど、その小児病棟的なところは、もうめちゃめちゃ綺麗で、多分、一番新しいんじゃないかなっていうぐらい、すごい、綺麗でした。で、だし、個室だし、携帯とかも普通に使えるし、面会も、大学病院は、その週から、そのコロナが落ち着いたっていうことで、1回の面会で、2人までは OK で、15分以内でやれば OK ですっていう風になってました。なのでまあ、その点もちょっと嬉しかったですね。大学病院に移ったということが。祖母と祖父と2人で行って面会ができるので、そう、1人ずつじゃなくていいので。ので、すごい良かったです。で、あとはですね、それはまた後で話そう。ちょっとその病気の、診断の結果ですけど、まあ、これですね、まあなかなかすぐに良くなるものではないらしくて、1、2ヶ月かかるらしいんですよね。でまあ特効薬になるような薬みたいなものはないらしくて、安静にして1、2ヶ月経つのをただ待つしかないっていうことでした。でその間にその出血、大きな出血がある出来事をなるべくそのできるだけ排除するっていうことが一番の、治療だということでした。で、まあなんでこの病気になっちゃうのかっていうのがよくわからないんですけど、まあ、ウイルス性の感染とかが、まあ、ベースになって出てくることがある。まあ、そういう可能性があるという話でした。あと膠原病か、膠原病とかウイルス性の感染症とかで出てくるらしいです。なのでまあ特効薬とかないけど、ただ安静にしてひたすら待つしかないと。でじわじわじわじわ、まあ数値的には下がってきてるので、もう多分しばらくは今のような状況なんですけど、先生から「あ、じゃあそろそろ OK だね」っていうふうになれば、おそらくベッドから出ることもできるし、お風呂とかシャワーとかも浴びれるようになると思います。今はまだシャワーも浴びれなくて、ずっと点滴をしている状態で、ですね、その体を拭く程度のことしかできていないです。で血液検査もですね、その1回針を刺したところがまた再び出血してしまうっていうことも何回かあったので、今は点滴をしたところから採血、点滴してる針のところから採血を取るようにしてました。何日目ぐらいからかな、2日目か3日目ぐらいからそうなったのかな。でまあ、多分それによってかなり娘のそのストレスとか負担は、体のね負担とかは結構減ったんじゃないかなというふうに思います。やっぱりすごい嫌がってたので、採血すごい痛くて嫌そうな顔をしていたので、まあ、それが減っただけでもすごい良かったなっていうふうに思います。でまあそんな症状でしたと。でまあこれは何でしょうかね、後遺症とか基本的にはそんなにない病気らしくて、治ったらもうこれまで通りの生活に戻れるっていうことだったので、それを聞いて本当に安心しました。もう今までずっとモヤモヤしていたその病、これなんかものすごい病気なんじゃないかっていう、またレアケースの病気ではあるんですけど、ものすごいこう ずっと一生付き合っていくような形の病気になるんじゃないかとか、外科的な手術が必要になるような病気じゃないかとか、そういう類の病気だったらどうしようかっていう、その不安がずっとつきまとっていて、僕もその入院して2日目か、その僕が行った時に結局妻と交代できなかったので、どうしようかと思って、その日実はバイトの予定だったんですよね。なのでバイト先に連絡して、ちょっと変わらせてもらえなかったので、今からでもバイト行っていいですかというふうに言って、バイトに行ったんですけど、やっぱりですね、その心ここにあらずという感じでですね、やっぱ注意が散漫になっていて、やっぱね、機械の前で作業してちょっとねヒヤッとするシーンがあったんですよね。なのでこのまんまでなんかあんまりその危ない仕事するのまずいなと思ったんですよね。なのでそういった不安がなくなったっていうことが本当に救いでしたね。実はこの5月27日28日にかなり大きなクラフトイベントがありまして、その出展の準備で今すごい忙しい時で、幸いですね、売るもの自体は9割ぐらいはもう用意できていて、あと作るものといえば残りの1割のものと、あとは展示するその重機ですね、重機を作るっていうところだったので、最悪その重機も、なくても売れるんですけど、できれば作りたいものだったので、それがなんとかですね、この心のモヤモヤが晴れたことで、やっとまた仕事に戻れるなというのがあって、本当に良かったです。で、大学病院に移って、良かったことにまた戻りますけど、びっくりしたんですけど、保育士の先生がいるんですよね。保育士さんがいるんですよ。で、その転院前の病院ではそういう方がいらっしゃらなくて、妻がトイレに行く時とか、だから僕、子供をそのベッドの上に置いてトイレに行かないといけなかったんですよね。だし、コンビニとか、その病院内のコンビニとかにも行くことできなかったし、かなり不自由だったと思います。大学病院に行ったら、その保育士の先生がいらっしゃるので、シャワー浴びに行くときとか、コンビニに買い物行くときとか、洗濯機回しに行くときとか、あとは、看護師さんとかにも言えば、代わってくれるっていうことを言っていたので、その点がですね、ものすごいありがたいなって思いました。本当に充実してる。小児病棟の中にそのプレイルームっていう場所とかもあって、本とかおもちゃとか、あと DVD のディスクのレンタルとかもしていて、でそれがめちゃめちゃやっぱ新しい病棟だったっていうこともあって、すごい綺麗なんですよね。で、図書館とかもその看護師さんかその保育士先生にちょっと一旦子供を見てもらえば、図書館とかも病院内にあるので、図書館に行って本を借りに行くこともできるし、コンビニに行くこともできるし、あとはなんかドトールとかも中に入ってたので、ちょっと飲み物買ってきたりとか、そういうこともできるっていうので、やっぱその辺のなんていうんですかね、ホスピタリティというかの充実してる感じがやっぱ違いましたね。ただ、なんかやっぱ大学病院ということもあって、なんでしょうね。やっぱ患者さん自体は、その前いた病院よりも皆さんすごい、重い病気かかってるんだろうなっていう方が多く見られました。で、病院に勤めてらっしゃる先生の数もですし、あとはその看護師さんの、看護師の方々の人数も全然違いましたし、あと思ったのは、なんかやっぱり多分あれなのかな、研修医っていうのかな、その実習生っていうのかな、ちょっとなんていうのかわからないんですけど、おそらくその医学部の学生の方なのか、その お医者さんだったりとか看護師さんになる前段階のその勉強の期間の方であろう、すごい若い方々がいっぱいいらっしゃっていて、あのなんかすごいやっぱ大学病院はなんかまた普通の僕がこれまでかかったことのある病院と違う世界なんだなっていうのを感じました。なんかお花屋さんとかもありましたしねなるほどと思って、うんですね。あとはまあ、あと何だっけな、なんか言おうと思ってたんだよな、なんだっけな、忘れてしまいましたけど、そうなんですよね、いろいろとなんか違うんだなって思いましたね。まあ、ただその非常にどの看護師さんも先生もすごいまあ、気を使っていただいて、すごい説明も丁寧にしていただけましたし、対応がすごい温かいです。どこの病院もですけど、とても温かくて、すごい親身になってサポートしてくれようという姿勢が本当にありがたかったです。で、まあ娘はですね、おそらくこれから1ヶ月か2ヶ月ぐらい入院すると思います。で、まあ、奥さんもその間ずっと夜間は僕が交代できないので、もうずっと奥さんはその娘の付き添いでベッドの上で1ヶ月過ごすわけですけど、その本当にその負担を僕が何も少しでも軽減できないというのがすごい辛いですね。何もできないというのが、うん、まあでも僕は僕でその、まあ、入院費も稼がないといけないので5月末のイベントでなんとか少しでもお金を稼ぎたいなと思います。そのために僕は僕で今できることを精一杯やろうかなと思っています。またまだ真の木工家ラジオの方の配信の準備とかもやらないといけないですし、まあ、バイトの方も行かないといけないし、ちょっとイベントが終わるまでは忙しくなるなと思います。娘の面会にも行きたいし、その洗濯物を回収して、洗濯し終わったものをまた渡してっていうこともありますし、で、大学病院に行くことになって入院になったので、病院までの距離がやっぱあるんですよね。これまでかかってた病院とは全然違う。まあ、1時間ぐらいかかっちゃうんですよね、片道。なので、まあ、その往復の交通時間とかも取られてしまうので、なかなか短い自分が仕事できる時間とか、ポッドキャスト配信するための準備の時間とかがなかなかこれまでより取りづらくなるかなと思うんですけど、しばらく頑張りたいと思います。唯一の救いは、まあ、娘が結構元気なんですよね。その症状に、症状というかその検査の結果とはなんか不釣り合いなぐらいすごい元気なんですよね、娘が。なのでまあ本当にそれだけが救いですね、面会に行くと。うん。だし、あとはまあ症状が徐々にではあるんですけど回復しているっていうのが本当に救いですね。うん。なんか娘は今泣かせてもいけないというふうに言われているので、まあもう言われるがままにしないといけないんですよね。なのでその、まあ、お菓子とかももう言われるがままに与えてしまっているっていう状況で、こんなに甘いもの食べさせて大丈夫なのだろうかっていう不安とかもまあ正直ありますね。で、まあ、このままにしていざ退院した時にこのままなんかすごいわがままが、まあ、この延長で暴走してしまうんじゃないかとか、その後またこれまでのようにまあ親がある程度セーブを、おやつとかをねセーブして、それ言うこと聞いてくれるのかなとか、ちょっと心配事、また別の心配事もあったりもするんですけど、まあ今はその娘がなんとか退院してくれることを願うばかりですね。はい、ということでちょっと僕が 今週1週間なんかすごい心配事がずっとあったんですけど、それがようやくなんか道が開けてきた感じがしたので、その心の整理というかをするためにちょっとポッドキャスト撮ってみました。また多分次ポッドキャスト撮れるのは娘が退院した時なんじゃないかと思うんですけど、これはなんか誰かに聞いてもらいたいっていうより、本当に自分のなんていうんですかね、心の整理と、あとは将来娘にこんなこともちっちゃい頃あったんだよっていう時の、親の心境とか、なんか細かい病院のあれこれとか、そういうことを知る、いいコンテンツになるんじゃないかなと思って、ちょっと残しています。はい、じゃあ今日はこんなところで終わりにしようと思います。また午後から仕事に戻りたいと思います。聞いてくださりありがとうございました。ではでは。